今日は伝道者の書の第9章です。このところでは神の御手にあることを知ることが語られています。一節に、私はこの一切を心に留め、このことをすべて調べたと、伝道者は言っているわけですけれども、正しい人も知恵のある者も彼らの働きも神の御手の中にある。すべては神様の手の中にあって、神様が最善になしてくださる。このことを知るということは私たちには非常に重要なことであると思います。二節のところに、このすべてのことはすべての人に同じように起こる、同じ結末がっていうふうに出てきます。その結末というのは、実は三節のところにも、火の下で行われることをすべてのうちで最も悪いことは同じ結末がすべての人に望むということ、最も悪いこの結末とは何か、それはこの3節の終わりにある、死人のところに行くということだ。ですから良い人も悪い人も、もうすべてのものはもう死でこの世を終えてしまう。ですから死っていうのは平等であるっていうことです。正しいものも死ぬし、悪いことを行ったものも死ぬ。じゃあ良いことをしている人と悪いことをする人の違いはどこにあるのか、それは4節のところに、人には拠り所があるという言葉が出てくるわけです。じゃあ何を拠り所とするのか、それはその後に、生けるものすべてのうちに数えられているものというふうに出てきているわけです。数えられている、死ぬ人と生きる人が数えられる、別の言葉で言うならば、より分けられる。やがての時には羊とヤギが分けられるように、また私たちも実は神の前により分けられていくっていう時が来るわけです。そして五節のところに、生きている者は自分が死ぬことを知っているが、死んだ者は何も知らないという言葉が出てきます。聖書には死というのは大きく分けるならば、二つに分けられると思います。それは一つは肉体の死、そしてもう一つはもう魂の死、永遠の死。生きている者は自分が死ぬことを知っている。それは何か、死んだ後に神の裁きがあるということになるわけです。そしてそこで永遠が決まる。おそらく私たちは信仰を持つ前にはこのことはあまりよく分かっていなかったのではないだろうかと思います。死ぬこと自体がもうすべての裁きだ。しかし聖書をよく読んでいくならば、死とは肉体の死の後に神の前に出て永遠が決まる。そしてそれが言うなればもう究極の死となっていくということであるわけです。ですから私たちが神の裁き、そのことを思うときに、この自分の死ということを考える。全てのものは死んでいくけれども、じゃあ自分はどうであるのか。そして死んだものは6節のところに、最後を見ると、彼らにはもはや永遠に受ける分はないというふうに出てきているわけです。ですからその魂の死んだ、もう精神的にも死んでいる、そういうものには永遠に受ける分がない。ですから逆に考えてみると、もう死んだら全て終わりという人は、三節のところを見ると、人の子らの心が悪に満ち、生きている間は彼らの心に狂気がありというふうにあるわけです。もう死んだら全てが終わり、もうそういう人はもう自暴自棄になってしまうということがあるのでは ないかと思います。しかし重要なことは死んだ後に裁かれるということを私たちは知る必要がある。そしてまたこの神様によって生かされる、先ほどの4節にその拠り所となる生けるもの全てのうちに数えられているもの、それは生きている犬は死んだ獅子に勝るのだという言葉があるわけです。もう生きているものはたとえそれが弱いものであってももう獅子に勝る、もう強いよりもそれはもうはるかに優れているものとなる。ですから私たちは神様によって永遠の命が与えられて生きているということが、それがどれほど大きなものであるかということを私たちは信仰によって知ることができるわけです。ですからなぜキリスト教のあの時代の中にこの殉教する人たちが多く出てきたんだろうか、どうして自分の命をそのように捧げることができるのか、それはこの生きているというその信仰が彼らのうちにあった。もうたとえ死んでも生きる、その信仰の上に殉教することができたんではないだろうかと思います。私たちは死を恐れます。自分が死んだら一体どこに行くのか、どうなるのか。しかしもし信仰が合うならば、死んでも生きることができる、永遠の命が与えられている、それを信じるならば恐れることはないということになるわけです。ですからたとえ全てのものに死が平等に訪れてくるとしても、その生きるという希望があるならば私たちには喜びが与えられるわけです。7節に、さああなたのパンを楽しんで、食べ、陽気にあなたのブドウ酒を飲めという言葉が出てきます。もし死が全てであるならば決して楽しんだり陽気に過ごすということはできないと思います。しかしたとえ死ぬことがあっても永遠の命が与えられると信じるならば、パンを食べまたブドウ酒を飲むことができるんではないだろうか。そしてまたこのパンブドウ酒ですけれども、比喩的に考えるならば、このパンは、命のパン、神の御言葉、そしてブドウ酒、それはまたこの助け主聖霊というふうに受け取ることができるかもしれないわけです。ですから私たちは御言葉によって心に平安が与えられ楽しむことができる、またご聖霊が私たちを慰め励ますならば、私たちは陽気っていうか心が楽になってくる、私たちは全てのことが神の御手の中にあって生かされる、命が与えられる、そのことを私たちは信じる必要があるんではないかと思います。そして8節に、いつもあなたは白い衣を着よ、頭には油を絶やしてはならない、文語訳では何時の衣を白から締めよう、じゃあどのようにして白くするのか、前ゼヤ書の中には雪のように白くなるという言葉があるわけですけれども、私たち自身を白く清めるのは何かというと、それはもう十字架の血をということになるわけです。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その約束が与えられている。ですからまず私たちはこのイエスキリストの十字架の血潮によって清められる。それはいつもあなたは白い衣を着る、その罪の許しが絶えず与えられている。そしてもう一つは、頭には油を絶やしてはならない、この油もまた聖霊を象徴するものではないか考えられるわけです。 自分の、頭っていうか考えの中に本当に助け主ご聖霊が働いてくださって、自分に慰めを与えてくださる、そしてまたこの力を持って導いてくださる、そのことによって私たちはこの結末を考えるときに心が満ちて悪を行うということが防がれて、私たちは神の前に生きることが可能となるのではないかと思います。9節には、あなたの虚しい人生の間、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよいとあるわけですけれども、この愛するという言葉は決して受け身ではないわけです。むしろこれは自分の方から愛する、私たち人間っていうのは本当に不思議な存在であるということを思います。お互いに励まし合って愛しなければ、私たちの人生は虚しい。しかし神様はアダムだけを生かしたのではなくて、エヴァを作られて、そして二人で生きるものとしてくださった。私たちの人間の存在っていうのはまさに互いに励まし合って生きるものではないか、そのことを思わさせられます。そして10節には、あなたの手が成し得ると分かったことはすべて自分の力でそれをせよとあるわけですけれども、日本に宣教師としてやってこられたバクストン先生、そのバクストン家の家系は力を成してそれをせよというこの御言葉であった。そして、言うなれば、このサー・ウィルバー・フォース、当時のイギリスの首相とともに働かれたバクストン教は、この奴隷解放に尽力したというような、そういう働きもなされた人がバクストン家にはいたわけですけれども、また私たちもこの自分が与えられた力を持って、そしてまた一生懸命努めていく、それは神の御手の中にあるならば決して虚しいことではないということであるわけです。ですから私たちは神様のことを忘れてはならない。神様が自分を用いてことを行なさせてくださる。そしてもう一つ大切なことは、11節の終わりにある、すべての人が時と機会に出会うという言葉です。それはただ単なるこの世の偶然、この世の時っていうのではなくて、すべてのことには時があるっていうことを最初に見たわけです。生きるに時があり、死ぬに時がある、それはすべて神の御手の中にあるっていうことです。ですから私たちは神様が共におられるということを忘れてはならないわけです。そしてまた機会、このチャンスがあるわけです。それがたとえ逆境の日であっても、神様は機会を与えてくださる、それを良きにしてくださる、その時があるということです。しかし12節見ると、人は自分の時を知らない。私たちはそれがどういう時かということは、なかなか自分の力では分かることはできないわけです。しかし全能の神様はその時を用いて、また私たちに知らせてくださる。それをまた私たちは理解しておく必要があると思います。そして13節以降には、また一つのことが語られているわけですけれども、この、わずかの人が住む小さな家があったと14節に出てきて、そこに大王が攻めてきて包囲をする、もう風前の灯火、そういう中に15節見ると、貧しい一人の知恵ある者がいたと。そしてこの貧しい一人の人は知恵を用いてその町を救った。ところが15節の話を見ると、誰もその貧しい人を記憶に留めなかった、もう忘れ去られてしまう。しかしその一人の人が町を救うというような大きな出来事、大事なことは何かというと、 やはりこの知恵が救いとなっていく。そしてその知恵というのはキリストを表している知恵であるキリスト、それが私たちの救いとなる。そして18節の最後を見ると、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊すというふうに出てくるわけですけれども、それはアダムを表しているのではないかと思われるわけです。彼は失敗してしまった、悪魔の裾に乗っかってしまって、彼は傲慢となってしまったっていうか、神を神とも思わないで悪魔の誘いに乗っかって、そしてエデンの園の中央にある木の実を取って食べ、彼は神様から離れていくものになってしまったわけです。しかし第二のアダム、キリストは私たちを救うためにやってきて、その罪を贖い、そしてまた私たちを神の子とし、神の前に立たせるものとなってくださった。まさに私たちはその救いの知恵を得ていかなければならないということを考えさせられます。私たちは今このように生きているわけです。もう正しいものも悪しきものもこの世で生きている。しかしやがては死が来るということを私たちは覚えなければならない。そして私たちは神様によって生かしていただき、また御言葉の楽しみ、また助け主ご聖霊が私たちを慰めてくださる、そのことを覚え、また私たちは絶えず自らを清くし、そしてまたご聖霊の働きの中に私たちは生かされるものとさせていただきたいと思います。